から埼玉県内のイオンで開催されているのが埼玉フェア。生産量全国2位のうどんに日本三大銘茶の狭山茶などが売られていますが、中でもひときわ目を引いていたのが
埼玉県の梨が最高金賞を受賞しております。いかがですか？
西玉の梨です。前からファンでなかなか市場に回らないことが多いので、今日やってるっていうことを知ってきました。
一般的な梨に比べて大ぶりな梨、西玉。実はおととい、日本野菜ソムリエ協会で行われた第3回全国梨選手権で最高金賞と金賞を受賞したのが埼玉県産の梨、西玉なんです。
梨を埼玉でこんな力を入れてると知らなくて。
あ、いや、知らなかったです。とても嬉しいです。
埼玉県内の果樹の生産額で 48% と主力品目となっている梨。中でも今日本で一番おいしい梨として最高金賞を受賞した西玉に、日本野菜ソムリエ協会の評価員は、
口に入れた瞬間美味と感じる、果汁が舌に触れただけで甘い
と絶賛。そう言われたらぜひとも食べたい。ということでやってきたのは、日本一の梨に輝いた埼玉県久喜市の大沢農園。これがその日本一の西玉です。持たせてもらうと、
うわー、重たい。両手で持たないと絶対に転がってしまう大きさ。
2005年に品種登録された埼玉のブランド梨、西玉。重さが 550g 以上のジャンボ梨で、糖度が平均13度と言われていますが、
みずみずしさとこの爽やかさと甘みがすごい感じられますね。口の中すごい甘さが広がってます。
梨の収穫量では全国10位というちょっと微妙な位置にいる埼玉県。そのため、
最高金賞というのも非常に嬉しいんですけど、埼玉県の独自品種であるこの西玉という品種で受賞できたことと、2年連続、埼玉県の生産者が受賞できたことが非常に嬉しいですね。農家と試験場とか普及員を含む県の職員と JA と一体になって、西玉の品質向上とブランド化に努めた結果だと思います。
猛暑続きだったこの夏の暑さも西玉にとっては良かったようで、光合成の量が増え甘さが増加。またゲリラ豪雨で水分が補われ、良い出来になったそうです。
埼玉県民の人たち、他県に送るものがなくてっていうのを、私のお客さんとかよくおっしゃられてて、でもこの西玉があるから他県に送れるんだよとか、自慢できるものを送れるんだよとかっておっしゃってくれるお客さんもいる。
埼玉が高級フルーツ王国になろうとしているんです。秋の味覚、梨です。第3回全国梨選手権で初めて最高金賞に輝いたのが、埼玉県の限定生産の西玉という梨です。初めて聞きました。今日は永井さんにご用意したので試食をお願いします。
いただきます。すいません、今日いただきます。
召し上がってください。
すごいみずみずしい、
シャキシャキシャキシャキ音
が、香りがすごいいいですね。で、美味しい。
でしかもこの西玉、すっごく大きいんです。550g 以上で西玉として認められるというのが先ほど VTR でしたが、これ 800g ぐらい、日比さんの顔よりはさすがに小さいけど、
いやでも本当すごい大きいですね。
ちょっとぜひ持ってみてください。
お、重い。
そうなんですよ。
両手で結構
ずっしりいきますよね。
10万個に
私の顔よりだいぶ小さいでも大きいですね。
ね、
ね、片手じゃ持てない、
まあ、一玉1000円ぐらいの高級梨なんですけれども、農園の方に、あ、こちら農園じゃないですね、豊洲の生花バイヤーの八尾さんに美味しい梨の選び方を聞きました。梨は暑い年ほど美味しくなるそうなんです。さらには大玉を狙え、大きいとなんか大味になるというイメージありますが、そうではなく大きいほど甘くなる、さらにはザラザラよりもツヤっとしたもの、これが熟したサインだということなんです。そしてこの大きな梨を育てるために大沢農園さん、こんな工夫をしています。もともと西玉は大きくて育ちやすい品種ではあるんですけれども、うん、1本の木に例えば一般的な香水の梨だったら60個ほど実を残す、うん、一方で西玉は36個と、
贅沢な、
少なくすることによって栄養を一つ一つの実に多く吸収させ、うん、実を少なくして育てているということなんです。さらに埼玉のフルーツ王国、うん、一度 N スタでもお伝えしました、いちごも金賞を取っています。2年連続日本一に輝いたのが埼玉のあまりんです。最高金賞、1粒およそ200円、とはいえ八尾さんによりますと、一度は食べてみたい憧れの存在にすでにあまりんはなっている、地元でも手に入らないほど人気が出てきているということなんですね。ただ生産量で見ていきますと、確かに埼玉フルーツ王国というイメージあんまりなかったですよね。
正直なかった。
例えば梨で言いますと、全国では10位、いちごでは12位というところなんです。ちなみに梨の1位は千葉、いちごの1位は栃木。もうなんとなく納得ですよね。
イメージつきます。
ただこの差別化なんですね。八尾さんによりますと、おいしいが収穫量は少なめ、だからこそ他県との差別化で高品質に舵を切っている。これが埼玉フルーツだということなんです。
なるほど、量よりも質、うん、そしてユニーク、ね、この大きさもお味もやっぱりここにしかないっていうものがありますよね。
後味まで美味しい、ずっと美味しいです。
香りもね、
止まらなくなりますよね、うん、さあ他にももう今シーズン終わっちゃったんですけど、来年狙ってみてください。ブドウです。秩父山ルビー、形
がね、
細くなってますね、うん、
で秩父で生産されているもの、種なしで皮ごと食べられます、生産農家の直売所などで販売、今年はもう終了してしまいました。ふるさと納税も狙い目だということでしたよ、来年の分、うん、これからまだ食べられる8月から秋にかけて人気の埼玉フルーツはイチジク、黒イチジクです、外側真っ黒、ビオレソリエスという種類、暑いほどイチジクも美味しく育ちます、糖度25度から28度、
すごい、
こちらも生産量が大変少ないので、パティシエの皆さんがもう取り合ってしまうほど人気なのがこの黒イチジクなんですね。
食べてみたい。
さあまだありますよ。埼玉県のホームページによりますと、はい、もう戦略的に産地化を図りたい果物というのが紹介されていました。さくらんぼの王道、レモン、マンゴー、バナナ、ポポ
ポポ
ポポ今日ポポを買いに行ってまいりました。こちらが幻の果物ポポです。さあ行きますよ、ポポオープン、
じゃじゃん、
じゃじゃん、この緑色で中が黄色い果物、1キロ3500円でした。埼玉ビッグヤードポポ農園さんのポポです。
1キロだと何個ぐらいになるんでしょうね。
これでだいたい1キロぐらい、
3500円
ですが、じゃあ一体ポポどんな果物なのか。ポポは北米原産の果物、日本にも明治時代にも取り入れられているんだそうです。バナナやマンゴー、カスタードというような味の感想があるそうなんですが、さあここは代表して永井さん、
またいただいちゃいます、すみません、頂戴します。
ポポ、
あ、柔らかい、
ちょっと見た目はこうね、うん、マンゴーとかパパイヤとかそんな感じですけど ね、 ね、種が大きい、どうぞ、どうだどうだ、
どれどれ、バナナ、マンゴー、カスタード全部
全部
入ってる感じです。
全ての
全部、うん、
滑らかで、だけどちょっと酸味もあるんだけど、最終的にカスタードの甘さみたいな感じ、
臭みみたいなのない
ですか。臭みっていうよりも
甘さ
で、爽やか、
色はね、マンゴーとか、
そうでこってり、こってりかもしれない、
こってり、そのちょっとこってりとろっとしたあたりをカスタードと表現される方がいるのかもしれません。ただ生産者ほぼいない、とっても少ないんですね。で豊洲市場でもここ2年見ていないと八尾さん言っていました。じゃあなんでそんなに流通しにくいのか、それは こちらですね、日持ちがしないんです。常温で1日で黒っぽく変色をしてしまう。風対策をしないと実が落ちてしまうというところで、なかなか流通しないポポー、埼玉産ポポーが今に流通するようになるかもしれませんよ。
フルーツというとね、他の山梨とか、
そうですね、
岡山とかいろいろイメージありますけど、埼玉です、
埼玉ですね、まあ、でね、あの首都圏近郊だし、届けやすいっていうのもあるのかもしれないですけどね、横浜、まあ、私横浜出身なので、横浜も浜梨っていうのもあったりするんですけど、
そうですか、
またこういうね、オリジナリティのあるものがいろいろ出てくると楽しいですね、
美味しそうでした、